それでは今日は若い女の子を口説く時の注意点ということでお伝えします。まずですね、外見の問題として、ここ皆さん結構勘違いしやすいんですけれども、年齢問題について考えるときに一番重要なのは外見です。年齢問題っていうのは、要するに30代40代のね、あるいは50代とかかな、こうある程度年齢をいった男性が一回りとか二回りとか、なるべく年下の女性をターゲットにするときに重要な部分ですね。でこれは外見です。でこの外見というのは、もちろんイケメンであるかどうかとかっていうこともまああるのかな、ちょっとそこが微妙なんですけども、今回は年齢という観点でね、この外見というのを捉えたときに、例えばですね、実年齢30歳、これ実年齢ですね、その人の実際の、何歳であるかっていう数字の問題ですよね。そこが、30歳なんだけれども、まあこう肌がシミだらけで、目のクマの周りがひどくって、お腹がすごいでっぷりとして、なんかこう脂ぎっていて、よれよれの服を着てとかっていう、そういう男性と、あと実年齢50歳だけれども、しっかりとこう、まあ、食事とかトレーニングとかね、普段の体のメンテナンスとかをよくしていて、結構ピッシリとした清潔感のある格好雰囲気を出している男性であれば、これはもう間違いなく、50歳の男性の方が若い女の子からも受け入れてもらえるわけです。でこれ、よく、まあ、自分の年齢の話とかでね、もう自分はおじさんだからとかっていう人すごく多いんですけれども、本質的にはこの実年齢の問題というよりも、もう体のメンテナンスとか、あとファッションとか、あとそれまで培ってきた生き方とかですね、重ねてきた人生経験から来る雰囲気、話し方、佇まい、その在り方みたいなものの方が圧倒的に大きいです。まあ、そもそもですね、バッと対面して会った時の印象が全てなので、で普通は初対面の男と女でそんな相手の年齢とかって分からないはずじゃないですか。本来は分からないし気にしないですよね。なのでそれを年齢のせいにしないでほしいんですよ。みんな結構すぐに年齢のせいにするんですけれども、で当然ですね、年を取れば取るほどそういう、まあ外見的なことっていうのかな、そこはより気を使わなければならないし、で若い頃っていうのはそんな努力とか必要なかったとしても、つまり食いたいもん食って、毎日ね、毎晩夜更かしとかしてだらだら生活していても、それやっぱ代謝能力が高かったりして特に問題なかったりしたものが、じゃあ年を取っても同じことが通用するのかっていうと、まあだんだん通用しなくなってきますよね。むしろ年を取ってからそういった体のメンテナンス的な部分ですね、健康とか、まあ、アンチエイジングっぽいこととかにしっかりと力を注いでいかないと。で年齢の話をする人って大体この辺の感覚が、ね、非常に弱いです。年とともにメンテナンスに、自分の、ね、体のメンテナンスに時間とかお金とかエネルギーを費やさなければならないのだけれども、でその比率っていうのは年齢ともに上がっていくんですけれども、やっぱその感覚がない人が多いですね。年齢のせいにする人っていうのは、だそこがまず、一番の大前提、最初のスタートラインとなります。若い頃と同じ感覚だと劣化のスピードが上がる一方なので、まあ、そこを年齢という数字の問題に、ね、すり替えない。でそれを踏まえた上でなんですけども、やっぱりどんなに努力したって現実問題として人間というのは衰えますの で、その時に必要になってくるのがまず割り切りっていうことですね。で、これは塾をねちゃんと受けてくださった方は分かると思うんですけども、基本的にそういう条件的な部分ですかね、条件ファクター的な理由で 100% 全てを拾うことは不可能だと思ってください。でそもそも年齢という数字で切られることもあるし、あと、まあ、その外見の感じとかでもね結構その好みが分かれるので、どっかで割り切りは当然必要です。無理なもんは無理です。で逆に言うとありの子もたくさんいるので、そこがポイントになってきますね。ですのでここが判断が重要です。ありかなしかの判断で、例えばこれが職場とかしがらみが絡んでくると、結構その条件、そもそもの条件ファクターの問題としても、それが年の差で無理なのか、あと職場という理由で無理なのか、 なんかあるいは女の子はそういうふうにね理由付けをしてくるんですよね。もう年が離れているからそういうふうには自分は見ていないとかね、お兄さんだと思ってたとか、お父さんみたいに思ってたとか、あと同じ職場では無理とか、自分は無理なんだっていうふうにそういう理由付けを女の子はしてくるけども、そもそも本当にその通りなのか、つまり実はそういう理由としてこちらにダメな理由を与えてくるけども、それ以前の問題として総合的に無理なのかとか、やっぱ分かりづらいんですよね、職場は。これはね非常に判断が難しいです。男としてそもそもなしなんだけども、やっぱり周りの人間関係とかね、今後のこととかしがらみとかあるから、まあ、ニコニコして一緒に食事に行くことが全然あるんで、まあそうですね、あと職場みたいな、まあ、職場とかあと同じグループとかですよね、そういうしがらみ系だと、まあ、例えば年齢とか職業とかね、各種条件ファクターをクリアしたとしても、さらに結構カリスマ性とかも影響しやすいですよね。塾の中で集団のトップ2位までの話をしたと思うんですけども、結構そういうのが求められるの でその上さらにそういう、まあ、職場とかね、学校とかサークルとかは、うん、まあサークルは微妙かな、まあ、とにかくそういうしがらみ系っていうのは、出会いが前提ではないので、非常にねここね判断が難しいんですよ。分かりにくくなってます。でこの判断というのは、まずは定番ですけれども、その女性の過去の実態を探ってみるしかないし、でそこで出てこなければ、あとはもう小さくテストしながらやってみるしかないということです。でもその上でもうダメなもんはダメ、行けた時はお行けたじゃんって感じだし、ダメなもんはダメっていう、もうどっかでねバシッと割り切るしかないです。それから、まあ、意外と年の差でよくあるやつですね。むしろこっちの方が現実的には多いのかなって気もするんですけれども、どうかな、現実的に多いかどうかちょっと分かんないか、まあ僕が受ける報告としては多いですよね。だから僕のお客さんとしては多いっていうところかな。リアルな社会云々ではなくて、僕のお客さんとしてね多いっていう話なんですけども、やっぱりナンパとね夜のお店系はね非常に多いです。この辺はね皆さん結構ね結果出てますね。まあ、ナンパも夜のお店系も、ね、やっぱリアルじゃないですか。対面でまずリアルからスタートするので、実年齢ってそんな関係ないんですよ。その人が36歳だろうが50歳だろうが、そこは実年齢よりも見た目の印象の方がまずファーストインプレッションとしてかかってきますよね。だからやっぱりねナンパとかね、あと夜のお店系っていうのは、一回りとか二回り差全然ありますね。これはやっぱり僕のお客さんだと非常に多いです。あとマッチングアプリですね、これはね実例としてはもちろんたくさんあるんですけれども、ただアプリだとそもそも最初の段階で、もう検索の段階ですね、プロフィールの段階で年齢っていうフィルターがかかりやすいので、まあ実は難易度は上がると思ってます。最初にこれ年齢という数字の問題ではないっていう話をしたと思うんですけども、でもこれ逆にマッチングアプリとか、あとまあ婚活パーティーとかもそうなのかな、やっぱこうなってくるとプロフィールとして出会いのスタートの段階で数字を載っけなければならないので、今度は数字の問題とは切り離せなくなります。だからマッチングアプリでこちらが例えば40歳っていう年齢を表記してたとして、そうするともうその数字だけで無理って直感的に思う子っていうのは出てきます。これがこの数字を見て直感的に無理、40っていう数字を見て直感的に無理って思う子が、例えば最初からリアルで会えばこの無理がないんですよ。もう最初から見た目の雰囲気とかで戦えるから、だからそんなに無理ってならないけれども、マッチングアプリとかもう初対面の入り口の段階でこの数字をまず掲げなければならない場というのは、まあ普通にその数字で切られたりします。まあ、婚活パーティーとかもですね、婚活パーティーはまあ会ってしまえばいいですね。だからパーティーの中に入ってしまえばいいんですけども、まあそもそもこう20代限定とか30代限定とかって条件がついちゃいますよね、あれって。もうそうするとその時点でもう参加ができなくなってしまうとかね、そういうやっぱ数字の問題は出てきます。まあ男性20代女性20代の婚活パーティーですっていうところに、まあ、基本的には40歳の男性は入れないじゃないですか、そういう意味ですね。ですので、条件移転マッチングアプリとか婚活パーティーでは意外とこの単なる数字というのがネックになってきます。 まあ、これ本当にね、入り口の問題なんですよ。だから本当に全く同じ女性でね、最初からリアルで出会うのか、それマッチングアプリとか婚活パーティーを通じて出会うのかで全然違うんです、その後の展開が。なので、まあ、例えばマッチングアプリとかで言えば、この難易度が上がるってさっき言ったんですけども、要するに分母が必要になりますね。まあ、アプリとかのプロフィールに40歳って数字が書いてあって、でその数字で切る女性をなんとか拾えませんかっていうのは、基本的には僕はできないと思ってます。もうそれは条件ファクターとしてガチッとはまっちゃうんでね。そうしたらどうするかっていうと、その40歳という40という表記を気にしない20歳とかをに当たるまでひたすらそれだけこちらの数をこなすしかないんですね。分母を増やすしかなくなります。こういうのを僕はプロフィールベースっていう言い方をするんですけども、プロフィールベースで40歳とかっていう数字を見て、でそこには何も感じない女性っていうのを当たるまでひたすら分母をこなしていく。でこれ、特に今回ですね、この講義の音声は年齢の話をしているので、まあ、今論点を年齢だけにしてちょっと話というか議論をシンプルにしすぎているんですけども、まあ、実際はそれでも年齢プラス写真の雰囲気が結構大きいですね。だからこの年齢でもこの写真の雰囲気だったらありかなとかって、結構年齢プラス写真で総合評価になってくるので、なので、できることとしては、まあ、例えばねマッチングアプリでその年の差という点でね、なんとかしたいと思ったらできることとしては、まあ、写真でめちゃくちゃ頑張る。それで、なんとか間口を広げつつ、あとはもう割り切ってひたすらその年の差ありな子を、年の差プラス写真ですねの総合雰囲気でありな子に当たるまでひたすらこう数をこなすっていう考え方が必要になります。その辺の割り切りがどんどん必要になってきます。年を開けば開くほどね。それから次ですね、まあちょっとアプリの話したんで、この年齢問題、アプリやってる人はね、いかにこの年齢問題がダイレクトに影響するかっていうのを感じているかと思うんですけども、それで、ここサバを読む人っていうのは、まあ、正直ね結構います。遊び目的の人ほどね結構平気でサバは読みますね。でこれは決してお勧めしてるわけではなくてですね、一応データとして、まあ、情報としてこんなことやってる人もいますよっていう意味での一つの情報として今ここで提供しようと思うんですけども、まあ、エンターテインメントとしてね、まずですね、今マッチングアプリって大手ほど、まあ、ちゃんとしたマッチングアプリほど年齢確認の部分が厳重になっていて、で例えばその年齢確認の意味ですよね、一応法律で決まってるんですよ。こういうサイトは18歳以上かどうかを年齢確認することが義務化されているので、違法な業者でない限り年齢確認は必ず入ります。ただ、そこ自体がポイントではなくて、それはもう実はちょっと前からね、結構前からそうなってるんですけども、その上で、実年齢まで一致させられるかどうかが結構重要なんですね。重要ってのもなんつうのかな、ポイントなんですよ。で例えばサイトによってはクレジットカードの登録でもって18歳以上であることの確認とするとかね、まあ、あと自己申告で、まあ、自己申告は今ダメなのかな法律的に、まあ、何らかそういう、クレジットカードが一番多いのかな、それで18歳以上かどうかをはい確認しましたよっていうサイトもあるんですけども、その後最初に登録した年齢を後から変更できるとかっていうね、サイトによってはあるんですよ。サイトとか、ま、アプリによってはですね、最初にだから、30歳とか40歳で登録しておいて、で後からその年齢項目を自分で自由にいじれるとかね。怪しいですよね。なので、まあ、これは多分運営者側のスタンスだと思うんですけども、最初にあくまでもあと未成年であるかどうかの確認を行ってるだけですよっていうアプリとかサイトもあります。で何歳と申告するかはやっぱお客さんの自由ですよっていうタイプですね。でこの辺のルールは、大手ほど厳しくって、で婚活色が強いちゃんとしたところほど厳密で厳格ですね。だから実年齢までちゃんと一致させるところはちゃんと免許証の写しとかを提出させて、そこで年齢を確認した上で年齢項目は後から変更できないようになってたりします。で逆に昔からあるやつですね、本当に昔の それこそインターネットができた頃からの本当の昔のいわゆる出会い系っていうものの延長で今もやってるやつとかは結構緩いやつが多いですね。まあ、あとこの辺は時代によっても変わってきてるので、まあ、昔はできたのに今できなくなったなとかいろいろあります。次ですね、デートの場所についても少し触れておこうと思うんですけれども、ちょっと前にですねメール相談を受けてて、自分は48歳です、で彼女が25歳ですみたいな話で、まあ、同じ一応社内だったのかな。でその彼女がお肉が好きだからステーキハウスでも連れて行こうかと思ってますみたいな相談をくれた人がいて、で結構僕ここびっくりしたんですけども、ここ大丈夫ですよね。今のこの流れだけ聞いて、ん、おや、おかしいぞって思ってほしいんですよ。これ思えない人がいたらちょっと気をつけてほしいんですけれども、まあ基本的にチェーン店はやめた方がいいっていうのと、まあ、チェーン店っていうのは、まあ、原則ファミリーとかね、あとビジネス飲みとか友人飲みをするところですよね。あと本当に若いカップルですね、大学生とか中高校生とかね、大学生とか行くようなところなん で高級店でなくてもいいので、ちゃんとしたデートにふさわしいお店を選んでくださいっていうのと、まあ、あとそうですね、一番はなぜこれをわざわざ、これ常識じゃないですか、今言ったことは別に年齢に限らず常識なんですけれども、まあ、年齢に限らず社会人であれば当たり前だよねって思ってほしいんですけども、その上でさらにやっぱ年の差が開いたらそれは余計に当たり前なんですね。年下の子が例えば一回りとか二回りの男性に何を求めるのかっていう、その確率論の話なんですよ。その12歳とかね、24歳とかずっと上の、まあ、お兄さんであったりおじさまであったりですよね。少なくともその年上の異性ですね、男性にデートに連れて行ってもらうという時の年下の女の子の心理というものを考えてほしいんですけども、やっぱりそこでこれだけ年齢差が離れていて異性としてデートに誘われてチェーン店だったらびっくりしますよね。悪い意味でマジかって思う子の方が多いんですよ。大丈夫な子もいます、いるんですけど少ないと思ってください。年上に対して何を期待するかっていうことをもうちょっとね、当たり前に分かってほしいんですね。どこに連れていくかっていうのは当然それなりのものを期待されます。なので、まあ、これ最初の事例ですね、今挙げたやつなんですけども、さすがにこれはないですよね。いきなりこれだけの年の差で肉が好きそうだからって言ってなんか肉のチェーン店に連れていくというのは結構確率論的に大丈夫かなと思いますね。でこれやっぱりいつも確率論なんですけども、チェーン店 OK、 チェーン店デート OK なことをチェーン店デート NG な子がいたら、チェーン店を選んだらやっぱ OK な子は拾えるけど NG の子を取りこぼすんですよ。でもちゃんとしたお店であれば両方拾えるんですね。だから分からないうちというのは確率論で両方拾える方の選択をしていくというのがまずこれ基本戦略です。まあ、復習になっちゃうんですけどね、これ塾の復習になるんですけども、これが基本戦略です。で、あと、まあ、ちゃんとしたお店ってじゃあ何って言うんですけれども、まあ、例えばですよ、まあ本当はちゃんと探せばね、価格帯とかもいろいろなんですけども、もう全然想像つきませんっていう人のためにざっくりとした基準を言うならば、例えばディナーだったらネットでの相場が1人4000円から6000円ぐらいと表記されているところがいいんじゃないかなと思いますね。あとチェーン店ではなくてオーナーが自分のお店としてプライドを持ってやってる感じのところとかですね。であと店の装飾内装もそれなりにきちんとしてて、料理もチェーン店っぽくないやつですね。チェーン店っぽい料理っていうのは、まあ、あれこれ冷凍じゃねえみたいな味ですよね。ああこの味スーパーで売ってるのと同じだなみたいな、そういうとこですね。あと逆に高級すぎても女性によっては惹かれるので、その辺のバランスは必要です。でこの辺の感覚も年齢とともにより重要になってくるので、もう学生じゃないんでね、大学生同士だったらそれこそ河原で缶ビールとかね飲んでれば十分なんだけども、それはもう年とともに許されなくなってくる、より許されなくなってくる、余計に気を使わなければ ならなくなってくる、余計に求められる可能性が上がってくるということを押さえておいてください。確率論の話です。